おはこんばんちは、宮地でございます。5月、なんかこの時期新人研修真っ只中なんですよ。もう今年も講師をそう担当することになって、どうしようかなみたいな、悩ましいですよね。なんか毎年同じトピックで講義するんだったらいいんですけど、今年と去年と違うんでちょっと迷ってて、去年がなんか報道キャスターとしての心構えみたいなで、完全座学でなんか結構ちょっとこうお互い話し合っていったワークショップも交えてやらせてもらったんですけど、なんか今年はインタビュー講座みたいなで、なんかその後の時間で実技はやるらしいんで、座学でインタビュー講座って言われてもな、ちょっとね構想を練ってるんですけど、なかなかうまいこといかなくて。難しくないですか、インタビューをどうやってやるかみたいな講座。会話の延長線だからね、インタビューも。なんかこうすれば、具体的にこう聞けば相手はなんか話しやすくなりますよみたいなのも相手によるじゃないですか。すべての人に対応できるようなティップスもないしな、みたいな。なんかそれぞれでやってくださいみたいな。ひどい。様子を見て TPO に合わせてそれぞれ判断してください。いやマジそれしかないのよ、究極的には。でも何が分かんないかも分かんなくなってきちゃったから、もうチャット GPT やなと思ってそうそうそう、あと困ったらちょっと頼りつつも、まあなんか難しいな、自分がうまくいかなかった話とかすればいいのかな。まあそれで言うと一個だけ、なんかあのとんてつもなく心に残ってる失敗があって、なんかまだスポーツキャスター成り立てほやほやの時に、なんかとある競技の監督に、まああのインタビューする前ってディレクターとまあ質問内容を考えるんですよ。でその質問の内容をまとめた紙みたいなのとかをこうもらったりするんですけど、そのディレクターの書いてくれた質問の中にね、監督に対する質問の中に、昨シーズンの MVP をあげるなら誰ですかみたいな質問があったんですよ。まあそんな、なんかその時の私は特にこう違和感を感じることもなく、結構なんかなんていうのかな、何も分かんない感じで、その監督にね、もしあの昨シーズンの MVP をあげるなら誰でしょうかみたいな感じで、まあ、聞いたんですよ。そしたらすごいこと聞きますねみたいな感じでピリッとして、やっぱその人のこう大事にしてることは、多分こう誰かを、なんか飛び抜けた選手を重宝するっていうことよりも、やっぱチームワークの中でやってるスポーツなのに、なぜわざわざそのこう考えを知っているのに聞いてくんだみたいなニュアンスのことを言われて、もうなんか一瞬で汗ドバーみたいな。でいろんなこう先輩とか見てるし、そう取材兼ねてねインタビュー聞きに来てるし、もうなんか青ざめちゃって、マジで一生忘れられないのその時に、あなんか相手によって、相手のこう属性とか大事にしてることとか、まあ、性格とかね、まあ、バックグラウンドとかを踏まえて話聞かなきゃいけないんだっていうのを身をもって体感したことはありますけどね。そんなんでもさ、日常生活でも一緒じゃんね。この人はなんかこういう仕事してるからきっとこういうことに詳しいだろうとか、素人っぽい質問しちゃうと逆に失礼だとか、そういうことはやっぱ考えたりするしなきゃいけないと思うんで、それと一緒だろうなとは思いますけど、まあちょっと頑張ります、研修。はい、最近ね、ちょっと最近せいろの話しすぎてるんですけどまあもうまさかこんなにハマると思ってなかった。なんか最近また妹もせいろに今更ハマったらしくて、結構ちょこちょこ連絡くれるんですよ、どうやって使ったらいいみたいな。だからもう見せられちゃって、私がおすすめしたそのインスタグラムでレシピを公開してる人の本とかもわざわざ買って、なんか最近そのせいろの中に収まるミニせいろっていうのがあって、8センチぐらいのサイズ、ちっちゃいやつ、これぐらいのせいろの中に入れられるせいろ、8センチぐらいのちっちゃいやつだから、3つぐらいこう21センチぐらいのサイズのせいろに丸くこうポンポンポンって入れられるみたい。だからその味が混ざったりしないっていうことですよね。それを買おうかなとか言ってさすがに私でもそれは検討したことないなんかその私がおすすめしたレシピ作ってる人のレシピで、 ハンバーグがあるんですよ。で、ハンバーグをこう一個ずつそのミニセイロの中で蒸すみたいなことをやってるらしくて、これをやりたいのためにミニセイロを買おうとしてて、そこまでじゃないんじゃないとか言って、なんかそう今更ハマってるんですけど、妹も。そう、それこそ最近ハンバーグをセイロで作ってみたんですよ。私はそのミニセイロは買わずに普通にあの一個ずつ、あの真ん中にこうソースとかも同時にできるんで、こうケチャップ、ウスターソース、あとバターとかお砂糖とか塩とか入れて、真ん中にこうスチャッとこうセットして、その間をこう囲むようにこねたハンバーグをペッペッペッって配置して、で肉汁溜まりすぎちゃうとびちゃびちゃになっちゃうから、こう下のシートにちょっと穴開けたりとかして下に落ちるようにして、でそれを1段目で、2段目には冷凍ご飯をこうそのパーって入れて、その空いた隙間にこうあの野菜を入れるみたいなことをやりましたけど、セイロハンバーグいいと思います。おすすめです。なんか蒸してるからかな、ふんわりと仕上がってジューシーな感じ。ハンバーグって意外と難しくないですか、火加減。表面焼きすぎると焦げちゃって中まで火が通らないとか、まあ基本蒸し焼きにすると思いますけど、結構難しい。で、割ってみないと分かんないから、火入ってるかどうか。基本的にはね、それがあんまりない、失敗があんまないんですよ。ハンバーグセイロ多分10分も蒸せばいけるんじゃないかな。13分蒸したんですけど、ちょっとやりすぎたなっていう感じだったんで、10分ちょいぐらいかな。すごいおすすめです。あと最近作って面白かったのはカニ玉。カニ玉、普通に卵をこう3つぐらい割って、まあ、カニカマとか入れてちょっと味付けして、オイスターソースとかで、で混ぜたやつをセールの上にこうクッキングシート乗せて、 こぼれないようにして、あの入れて蒸すだけって。でソースは別で作って、こうチンとかしてこうとろみつけて。そうなんですよ、すごい良かった。カニ玉めっちゃいいです最近は何のメニューだったら、何の料理だったらセールでできるかなみたいなことを考えるのがすごい楽しい。そう、
セイロの料理ってなんかこう
誘われ
ないです
よ。セイロ、ね、なんてことを言うんですか、なんて今メガネさん、セイロの、セイロの料理ってそそられないですよね。
味薄めですからね。
薄くない、薄くない。
ハンバーグの絶対の方が美味しいんだろう。
いやだってハンバーグの肉だれに味付けりゃいいんだから味噌とか入れてさ、こう蒸したらめっちゃ美味しいですよ味噌をね、こう肉だねにこう混ぜてとんでもないこと言います。逆にいらないこう肉汁とかがちゃんとこう下に落ちるし、なんでですか。
ヘルシーなんですか。
ヘルシーだと思います。
だから
シャーですか。ヘルシーじゃないものが好きってことですか。できるだけなんかすごいあのギトギトしててほしい。
油っこいものとかね。
ああ、油っこいものも作れると思うけどな。例えばそのクッキングシートにね、穴を開ければ下に肉汁が落ちるわけじゃないですか。別に穴開けなければ肉汁は落ちないわけですよ。なんか油はそのまま残るわけです、そのクッキングシートの中にね、一緒にこう蒸したものと。だから例えばその豚バラブロックとかを、まあ、たまに蒸すんですけど、サムギョプサルっていうかポッサムみたいな感じ、そう、あれをあのシートに穴開けないまま蒸してギトギトにすればいいそっからにじみ出た油もまとわせて肉塊にできますよ、はい、いくらでもギルティーにはできると思うまあなんかせいろって蒸すものって味付いてないイメージですもんね。まあ確かに野菜とかは、まあ、味付けて蒸すことはないけど、その分いろんな調味料をつけて食べられるから、調味料の種類もすごい増えましたし、うん、結構それはそれで楽しいですけどね。そそられないなんて何だって作れるんですか失礼な話全てのセイロ形を敵に回しましょう。セイロか病院みたいになっちゃった。あら、セイロかねそう、すごい楽しいんだから、本当に何が蒸せるかなって考える、蒸してできるかなって考えるのはすごい楽しい。あとね、卵とか蒸すとゆで卵を簡単にできます。ゆでじゃないけど、そう、蒸し卵、
お湯なくて、
そう、しないしない、破裂しないです。 卵むせるでしょ。まあでもなんかちょっと冷凍ご飯はあんま美味しくなかったかな。結構水っぽくなっちゃって、なんかセイロの匂いが変な感じについちゃったから、ちょっと冷凍ご飯はあんまおすすめしないけど、それ以外だったらうんいいと思います。ぜひセイロ楽しいんですけどね。メガネさんがあんまハマらないものあると思わなかった。
そうってなん
だか、なんないか。そうか、
立った方が美味しいんでしょ。
まあそうそうそうそう、なんかイメージに侵されてますよ。せいろの先入観です。はい、まあせいろはそういう感じで、まあ、おすすめレシピとかがこれやってみてくださいとかあったら募集します。そう、あとね、今日実はこの後ですね、ザ・セカンドのグランプリファイナルが一部地域では夜6時半から生放送、いよいよですけれども、組み合わせもね、この間決まって、まあなんかうわそうだったかって感じの組み合わせ。1回戦がだってさ、金属バット対ヤングっていう、もうなんか殴り合いみたいな関西の殴り合いみたいな試合になっちゃって、こっからセカンド見始めた人なんだこれってなっちゃわないかなと思って。わでもなんかヤングとその金属バットって4人すごいあの関係性があって、まあもう関西っていうのもありますけど、もともとその友達として仲いいんですって。だからそこがこう戦うっていうのも、まあ、お笑いすごいこう詳しい人とかからすると面白いなって感じだと思うし、第2試合がタモンズ対黒帯ね。黒帯の2人はあの M1 卒業してからすぐセカンドですから、こうセカンドでは超フレッシュな人たちっていうか、なかなかもう若手、最若手の2人が、まあ、タモンズの2人もねめちゃめちゃ常連ですから、こうどういう風に戦うのかなっていうのも楽しみだし、ちょっと後ろがうるさいですね。隣のリハ室でちょっとミーティングしてて笑い声がすごいんですけど、ちょっと音乗ってたらすいません。で第3試合がシャンプーハット対リニア。ここも芸歴の差結構あります。今回このグランプリファイナルに残った中で一番芸歴長いのシャンプーハットさん、32年。そう、すごいですよね。32って、私だって今年35で、ほぼほぼ自分の人生分ぐらい芸人さんやってるって考えると、ほんとすごいなと思う。でもシャンプーハットさんって結構、なんかテレビでね、いっぱい、こう、これまでも見てきたイメージっていうか、だから、なんだろうな、第1回のスピードワゴンみたいな感じかな。うん。どういう感じのネタやるのかな。あと、リニアも、あの、実はリニアの2人も、ずっとポット A って言って、その確かその第1回からだったかな、ポット A って選考会で受けが良かった人たちが入れる優先枠みたいなところなんですけど、めっちゃ評価が高いんですよ、こうお客さんから。でめっちゃネタのこう緻密さもあるし、意外とすごい勢いがあるんじゃないかなと思いつつ、その第4試合がザ・パンチ対トット。ザ・パンチさんもね数年前あの準優勝されてますから、またセカンド常連メンバーとして頑張ってほしいなと思いつつ、トットの二人がね、一個前で囲碁将棋を倒してるんですよ。まあめっちゃ面白かったんです。その前のネタが超勢いあるなっていう感じ。かぁ、どうなるかね。どうなるかね。やっぱ金属バットとしてはね、唯一の3年連続のこのグランプリファイナル、こう連続出場してる人たちなんで、だからザセカファンとしては行ってほしいみたいな気持ち持ってる人もいるだろうし、逆に超フレッシュな黒帯とか、なんか M1 のこうね悲願を達成みたいなねのもあるかもしれないし、いやー悩ましい。すごい楽しみだなと思いつつ、すごくドキドキします。今年もぜひ見ていただきたいなと。今年だって4時間半だったっけな、4時間半って言ってた気がする。4時間半、6時半からだとしたら4時間半じゃないか。まあ長いっすね、ほんとほんと長いな。長いけど楽しみです。はい、ぜひご覧ください。今夜です。私の衣装もどんな感じになってるか注目していただければと思います。では始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、はい、メールもあのセカンドの話が来ています。ラジオネームゆるかじさん、 新年度になって早1ヶ月が経ちますね。早いですね。5月はザ・セカンドのファイナルステージがありますが、グランプリファイナルです。ファイナルステージじゃなくてグランプリファイナルですがありますが、ごめんなさいね、細かくて。毎年注目の宮地さんの衣装も楽しみですね。おー、ありがとうございます。そこで宮地さんに質問があります。今年の4月から秋までは単発の仕事をされるということでしたが、海外留学されてからは一時帰国し、ザ・セカンドへ出演される可能性はありますか？もしくはフジテレビ海外支局のある国からオンライン出演をされる可能性もあるかなと勝手に想像しています。可能な範囲で大丈夫ですのでよろしくお願いします。すごい、そんなに欲してくださってありがたいけど、支局からどういう感じで出演するの？時差もあるし、こんばんはみたいな、こっちはこんにちはですけどねみたいな、ザ・セカンド盛り上がってますかみたいな、おかしいでしょ。なんか何ですか、スペシャルアンバサダーみたいな。司会は絶対無理だから、うん、いやいや、そこまでなかなかちょっと難しいかもしれないですけどね。でもザ・セカンドは本当ずっと関わってきて思い入れがとってもある番組なんで、どうかな、5月はちょっと分かんないですけど、まあできる限りで、調整分かんない、できるか分かんないけど、できる可能性があるなら頑張ってみたいという思いはありますね。はい、ちょっとあんまり期待しすぎないでいただきたいなと思いますけど、はい、まあでも日置さんも辞めてからも関わってるし。まあ日置さん総合演出だからね。まあ総合演出ってか、もうなんか今総監督みたいになってるけど、はい、総合演出は角山さん、多分今の社員の先輩がやってるんですけど、日置さんの肩書き何なんだろう、やっぱ総監督みたいな感じ。なんかすごい配信の前とかもこう前室にいてどっかり座って、うんみたいな。総監督なってますね。はい、ありがとうございます。続いてこちらもちょっとセカンドの話。ラジオネームペチカマさん、初めてメールします。ザ・セカンドのような大きな番組の裏話が聞けるのが楽しみで、ちょこちょこポッドキャストで楽しませてもらっています。ありがとうございます。ちょっと話が変わります。ところで以前マルテンうどんの話をされていましたね。しましたね。私は関西人なんですが、思えばこれまでマルテンうどんどころかマルテンという言葉を使ったことがないなと思いました。関西では最も四角いのも平べったい天ぷらは平天と言いますと思います。なのでなんか新鮮でした。宮地さんは逆に四角いのはなんて呼んでるんですか？ザ・セカンドもいよいよ話の変わり方、いよいよ決勝の組み合わせが決まりましたね。私のザ・セカンドの楽しみの半分は宮地さんの司会です。M1 の上戸彩さん、 KOC の日比アナウンサーと並んで、今やザ・セカンドに欠かせない宮地アナ、本番では東野さんを翻弄するくらいの分回しを期待しておりますということでございます。まず天ぷらの話に関して言うと、四角い天ぷらは私よくわかんないんで、ちょっと見たことないかも。え、あります？四角い丸天ってこと？四角いのも丸天なんじゃない？え、内容一緒でしょ？でも
内容一緒。
私四角いの見たことない、キツネ以外に。
え、あります？
え、ありますか？
練り物みたいな。
うん、練り物。練り物の四角いやつって何？私出会ったことない。これ関西しかないんじゃない？まあでも確かに丸天も四角いのも含めて平天って言うんだね。わかんない。私は四角いの出会ったことない。ああ、まああるっちゃあるか。丸天じゃない？いや味一緒だもん。丸天っていうのは丸いから丸天って言ってるわけじゃなくて、まあ言ってるかもしれないけど、自分の中では。まあ、象徴みたいなもんだから象徴、ああいうこう平べったいこう天ぷらは全部丸天です。
平べったい、
平べったい、いや平天とは言わない。まあでも確かにしっくりくるよね、そっちの方が。
平天の中に丸天があるんじゃない？
そう、でも丸天はもう福岡の人にとってはもう天ぷらの代表格なんで、丸天イコール天ぷらであり、まあ、関西の人が言う多分平天なんで、まあ四角は見たことないですけど、あんまり福岡ではあるとしても丸天だと思います。知らないけどね。 はい、ありがとうございます。セカンドもね、なかなかでもあの爪痕残すみたいなことはあんまできないと思うけど、あの芸人さん主役なんで、私はあのサポートで陰ながらちょっと円滑に進めるように頑張るという感じになると思いますが、頑張ります。続いてラジオネームゆうかさん、女性の方です。こんにちは。この前美容室に行った時に、そういえば取材を受けたと墨田までおっしゃっていたと思い出し、バイラの記事を拝見しました。とても可愛かったです。ニュースやポッドキャストで耳から宮地さんの言葉を聞くのとも違い、雑誌で読むのは新鮮でした。美容師さんにも宮地さんを布教しました。目覚ましやスポーツキャスターをして3月まで夕方のニュースをメインでしていたアナウンサーで、秋から留学されるんです。ロングもボブも可愛いんです。ポッドキャストをしているのでぜひ聞いてください。これからもいろんな活動をして宮地さんの見たこと考えたことを共有してください。私の頑張る糧になります。大好きです。ありがとうございます。女性からのこういう言葉が本当に嬉しい。なんかありがたい。美容師さんどんな気持ちで聞いてたんだろう。すごい熱量あんなみたいな。どうしてこんなに熱量があるのかなって思って、もしかしたら聞いてたかもしれない。ありがたいですね。どんな反応だったんでしょうね。はぁーみたいな。はぁーつって、はい、ね、あの髪型が結構あの、まあ、ショートカットで、ショートって意外となんか難しいじゃないですか。で、言葉で伝えるのも多分難しい部類なんで、あの結構私の写真をね持ってってくれたりとかする人もいるらしいんですけど、たまに DM とかで後ろを見せてくださいみたいな。そう、あの後ろ見せることないから、どう切ってんのかあの美容師さんに説明したいからとか言って連絡くれることもあるんですけど、はい、当時は髪切った当時は、まあ、ショートカットといえば宮地ってなれたらいいなと思ってましたね。実際そうなって嬉しいです。なってるかしらけど。言い過ぎましたね。続いてラジオネームスパイシータンタンメンさん。宮地さん、おはこんばんちは。私はシャープ7のイルミネーションの話が好きなのですが、最近宮地さんと同じような意見を持っている人を見つけました。それはサカナクションの山口一郎さんです。4月28日のオールナイトニッポンで、表参道のイルミネーションはただの電気、自動販売機の明かりと変わらないと言っていました。イルミネーションを見るくらいならもっと見るべきものはいっぱいあるし、星を見たり川のきらめきとかを見た方がいいという意見だったので、宮地さんの意見に近いのではないかと思いました。その後リスナーから、イルミネーションを一緒に見に行く人がいないから嫉妬しているだけと突っ込まれていましたが、すごいな。イルミネーションを見に行くようなカップルは付き合いが浅いし、そんなカップルは8割が別れてると反応していました。もし今度山口さんに会う機会がありましたら、イルミネーションの話題を振ってみてはいかがでしょうか。ちなみに山口さんのラジオではもっと面白おかしく話していたので、実際に聞いてみることをお勧めします。イルミネーションの話以外にも、実の父親に電話してみたり、足の裏に電気を流しながらトークしたりしていて、めちゃくちゃ面白いです。これあの前回ちょっとお話しさせてもらいましたけど、そう、私も聞きました。言ってた、めちゃくちゃ同じこと言ってた。でもこう山口さんの方がすごい臭してる感じでの印象でしたけどね。私はあのあくまでこう内省的な感覚として、やっぱりなんかみんな好きなのに好きになれない自分はどうかしてんじゃないかなって感じで話してたあのつもりだったんですけど、どうだったかな。もっとバカにしてたかもしれない。でもあの確かにただの電飾だって言ったのは覚えがあるんで、全く同じかもしれませんね。うん、まあでもなんだろうな、イルミネーションを一緒に誰かと見に行きたいみたいな気持ちは私にも全くないし、まあイルミネーションを見に行くことをデートの目的としているカップルは、まあなんかお互いがその感性だったらいいんだけど、どっちかがそうではない感性を持っていた時にうまくいかないだろうなって思うってか、意味わかりますか？
わかりません。
わかりませんか？だから私みたいな人をね、相手がイルミネーションに誘ったとするじゃないですか。私はその時点で、あ、こいつはないなと思うわけですよ。 ぱイルミネーションは価値観を炙り出すあの装置みたいなもんです。
当然行かれてないんですか？
行ってないです。あの歩いてたらたまたまやってることありますよ。表参道とかね、おーやってんなーって、年中やってんなーって思いますけど。
それ一致してるんですか？
まあそうですね、特にあの感動とかないです。
お互い
あのあえてうちの夫はあえてそのイルミネーションなんかくだらねえよなっていうことはないですけど、あえてイルミネーション見に行こうっていう人ではないです。はい、まあ、そこは一致してるんで、やっぱイルミネーションを見に行くかどうかっていうのは価値観をあぶり出す装置なんだっていうことは思いますね。うん、ああそっち側の人ねみたいな。うん、やっぱそれでなんかあんま乗らないけど誘われたから行くかっていう感じの人が8割なんじゃないですか。違うか。あでもなんかそのルミナリエとかこうああいうレベルのものはきっと私も感動するはずなんで、わあすごい電飾ってこんな組み合わせるとこんなすごいんだってきっと思う。あとそこにこうかかった人のこう尽力とかを考えてそっちに感動するわ。どうやってやったんだろうって。ありがとうございます。実はですね、ちょっと前にお話ししたあの鼻中隔湾曲症っていうんですか、鼻のこう骨が曲がっててどっちかの鼻の穴の隙間が狭くなるっていう、でそれに悩んでて手術しようかなって話をしたんですけど、いっぱい経験者からメール来ました。タカトムさんとかあんかけさんとかみかん星人さんとかいっぱいあの送ってくださったんですけど、一人とんでもない熱量の人がいたので長いですけど読みます。チェロキーのパイロットさん、さて先日の配信で鼻中隔湾曲症の話が出ましたので手術経験者として経験談を共有させていただきます。私が宮地さんと同じ年齢の頃の手術だったので技術はもはや格段に進歩しているとは思いますが、私の場合かっこ当時は全身麻酔での手術で入院は10日くらいでした。重手術は鼻の穴から器具を入れて、かっこ全身麻酔なのでどんな器具だったかも想像できませんが、要するに鼻の軟骨を内側から削って縫うわけでもなく、おっしゃる通り鼻腔も含めガーゼが詰められるだけ詰められて、うわ傷が治る頃にガーゼを取って退院という感じです。口呼吸だけのほぼ10日間慣れるまではなかなか驚愕です。鼻から湿度が供給されないため寝ていると口が乾き、上顎、唇、下顎、舌のすべてが乾燥して密着、そして固まる。この時点でお察しの通り呼吸困難で目が覚める。何が何だか分からずパニック、ベッド横の水を口に運んで飲むではなく水をかけて溶かして難を乗り越える感じです。なかなか経験できない事態で、今となっては手術を予定している方がいるとお伝えしているエピソードです。さてそんな期間を過ぎるといよいよガーゼ取り、痛み止めを事前に服用して意識がある中で耳鼻科の椅子、歯医者さんの椅子のようなにも座って処置開始。ではガーゼ取っていきますねと先生の明るい声、詰まったガーゼを取るくらい大したことでもなかろうと思ったのが大間違い。マジか。ガーゼは取り残しが起きないよう切れ目のない長いもので、しかも鼻腔の中までびっしり詰めてあるようで、引けば引くほど出るわ出るわの超ロングガーゼ。痛みはあまりなかったので思わず、かつて手品で万国旗が止めとなく出てくる時に流れる定番のチャラララララが頭の中に流れました。鼻腔の大きさを実感。そして全て抜き終わり、先生がゆっくり鼻呼吸してと恐る恐る久しぶりの鼻呼吸。なになにこの空洞感、この世にはこんなに多くの空気があったのか、しかも苦労なくこんなに吸い込めるのかと、手術の効果に大満足と大興奮。長くなりましたが、一定の苦労は覚悟の上ですが、個人的には経験も結果も含め手術おすすめします。頭が冴えます。宮地さんも今以上にこの世の空気の多さを実感の上、快適で実りあるご留学を送られることを陰ながら応援しております。ありがとうございます。よーくわかりました。10年前でこの感じ ?10 年前?ちょっとわかんないですけど、まあちょっと前でこの感じの手術の方法だったってあんま変わってないような気がしますけどね。
20年前か。
本当だ。あ、この方還暦だ。あ、じゃあもう20年くらい前の話だ。じゃあちょっと変わってるかもしれないですね。 でもこの大先輩がやってよかったって思ってるからやっぱやった方がいいんだろうな。このピロピロって鼻からガーゼ出すのちょっと動画撮りたいっすよね。ね、どんぐらいの長さのやつが入るのかな。痛い。でも痛くなかったって書いてある。でもね、他の方もね、いろいろね、送ってくれたんですけど、多分割と最近の人の手術に関してのこう情報で言うと、例えば高友さんは、1週間くらい粘度の高い鼻、まあ、これは手術終わった後か。ちょっと期間は分かんないけど、術後マジでしんどい。鼻の中にガーゼ入ったまま。で、1週間ぐらい粘度の高い鼻水が出続ける。けど、鼻は噛んじゃダメ。だけど、乗り越えると人生が変わる。だって、あの悩んでいた鼻水デイズからは解放されます。とか、あと、あんかけさんはね、ガーゼは4日目に1回変えたんだって。で、手術の前日に入院して、翌日手術。で、全身麻酔科だったから夜に全く眠れなくなって眠剤をもらったけど、あまり眠れないぐらい辛かった。しかも痛かった。で、4日目にガーゼを変えて、かさぶたを剥がすから結構痛い。軟骨を削ったから鼻をぶつけると激痛が走ると言われた。怖い。でも、あんかけさんは絶対やった方がいいとまでは書いてないけど、未完成人さんも両鼻で思いっきり空気が吸える快感たらありません、ぜひこの快感を味わってくださいですって。へえ。あ、未完成人さんは、あ、手術後のこの綿爪だからガーゼ爪は、この方の病院は翌日の午前中には取ってもらいました。だいぶ病院によって差があるみたいですね。一週間はきついよね。どんどん、なんか短くはなってんのかな、年を減るごとに。だって、チェロキーのパイロットさんは10日ぐらい入院10日か。そりゃ大変だ。まあ、割と日帰り手術みたいな感じになってんのかな。まあ、でも全身麻酔だったから麻酔冷めるまでは、まあ、一旦一泊みたいな感じかな。二泊とか、翌日、前日、当日、二泊、三日みたいな。手を鼻の骨削るだけでさ、こんな。でもやりたいな。こんだけ空気を吸える量が段違いに変わるって言われると、やっぱ新しい世界を見たくなりますよね。あの、歯の矯正やってた時も裏側だったんですごい大変だったんですけど、やっぱ一年ちょい後に、もうね、急ピッチでやったんで一年ぐらいでやったんですけど、一年ちょい後に外した時の快感今でも忘れられないですもん。こんな何もこう、なんていうの、詰まることなく食べ物が食べられるんだっていう快感みたいな。年取るとあんまないじゃないですか、そういうこう人生が劇的に変わるみたいな。ちょっと検討します。ありがとうございます。なのでぜひ引き続きこの手術を経験した人からの口コミなど、あと病院、おすすめの病院教えてください。よろしくお願いします。それ以外のメールもお待ちしております。感想とかお悩みとか聞きたいこととか今まで黙ってたこととか何でもいいですのでお待ちしております。メールの送り先、番組の概要欄の URL もしくは私のインスタグラムのハイライトから飛んで、お願いいたします。あとは SNS に感想をポストする際はハッシュタグすみだま、すみひらがな、だまは漢字のだまる一文字つけて、ポストしてください。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じです。ザ・セカンドを今日はしっかり見てください。よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。